おはようございます。ただいまから5月23日の第三礼拝を始めます。前奏のうちに心を静めましょう。賛美をいたしましょう。聖歌576番、総合版では610番です。代表者が声に出して賛美します。会衆の皆様はマスク着用の上、ハミングまたは小さな声で賛美をなさってください。ご無理でない方はどうぞお立ちください。 お祈りいたします。天にいらっしゃいます私たちの父である神様、尊いお名前を心から賛美いたします。新型コロナウイルスの新たな感染者は後を絶たず、私たちは依然感染のリスクの中にあります。そのような状況の中にあっても、私たちの健康と安全を支えてくださり、今こうして会堂とオンラインという場所や形式こそ違え、共に神様に礼拝をお捧げすることができる恵みに心より感謝いたします。どうか新型コロナウイルスの感染を一刻も早く収束させてくださり、またこのような苦難のうちに私たちがあなたを見出すことができますようお導きください。本日の礼拝は、2000年前に聖霊なる神様が私たち信徒に臨んでくださったことをお祝いするペンテコステの礼拝です。イエス様はもう一人の助け主、真理の御霊をお与えくださると約束してくださいました。どうか今ここに礼拝を捧げる私たちをもまた聖霊で満たしてください。そして今日私たちに必要なあなたの言葉を語りかけてください。尊い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。ご一緒に主イエス様が教えてくださいました主の祈りを捧げましょう。司会者が声に出して祈ります。会衆の皆様は小さな声でお祈りください。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆があがめられますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄えは常しえにあなたのものだからです。アーメン。どうぞご着席ください。
おはようございます。今日はペンテコステ礼拝の日ですね。聖霊なる神様が2000年前に人たちに下ってくださったことを共に聖書の御言葉から分かち合っていきたいと思います。聖書をお持ちの方はお開きください。新約聖書の使徒の働き2章1節から4節の言葉になります。使徒の働き2章1節から4節の言葉です。新約聖書使徒の働き2章1節から4節の言葉になります。ではお読みいたします。使徒の働き2章1節から。五旬節の日になって、皆が同じ場所に集まっていた。すると天から突然激しい風が吹いてきたような響きが起こり、彼らが座っていた家全体に響き渡った。また炎のような舌が分かれて現れ、一人一人の上にとどまった。すると皆が聖霊に満たされ、御霊が語らせるままに 他国のいろいろな言葉で話し始めた。先ほども言いましたけれども、今日はペンテコステ礼拝の日です。ペンテコステというのは50日目というギリシャ語の言葉ですね。今お読みした聖書箇所にもありますように、ペンテコステは五旬節とも言って、主イエス様が復活されてから50日目、また主イエス様が天に昇られてから10日目の日のことです。で、旧約聖書ではこのペンテコステとか五旬節を7週の祭りとも言います。このペンテコステの日ですけれども、日曜日の朝でした。日曜日の朝に120人以上の信徒たちが一つのところに集まって礼拝を捧げて祈っていたところ、激しい風が吹いてきたような響きが起こり、また炎のような舌が現れて、そこにいる人々に聖霊が下ってくださり、聖霊なる神様が下ってくださって、聖霊に満たされた信徒たちは他国の言葉で福音を語り始めました。で、これがペンテコステの日に起こった聖霊降臨ですね。初代教会の信徒たちは、イスラエルの民たちが割れた紅海を渡ったような歴史上唯一の神体験をしました。そしてこのペンテコステとこう言いますと、初代教会のクリスチャンたちが何かこう特別な神秘的な体験をした日で、現代に生きる私たちも彼らに習った神秘体験を追体験できる動機づけをする日というように取られることがありますけれども、ペンテコステは何かこう特別な神秘体験をクリスチャンたちに促す日ではありません。それよりもイエス・キリストの誕生という歴史的事件を祝うクリスマスのように、この地上におけるキリスト者たちの群れ、教会の誕生という歴史的事件を祝う日ですね。今日はクリスマス礼拝の日ですといえば、私たちは今日は主イエス様がお生まれになったことを祝う日なんだというふうにこう分かりますけれども、今日はペンテコステ礼拝ですと言っても、今日は教会の誕生を祝う日なんだというふうに、思う人はそんなにいないかもしれません。むしろ聖霊という何か神秘的な方が降臨されて、その聖霊によって人々が満たされた日というように、人々がこう何か不思議な特別な神秘体験をした日だと覚えられる傾向があります。がペンテコステの要点はこのような神秘体験ではなくて、もちろんこれも大事なことですけれども、ペンテコステの要点は神秘体験ではなくて、神のなさる技の新しい幕開けと、その開けた幕が今も着々と進行しているということを覚える日ですね。なので2000年前のペンテコステの聖霊降臨という唯一無二の歴史上たった一度の特別な出来事の再現を現代において願うことは、イエス・キリストの誕生を現代において今一度願うかのようなナンセンスな話になります。かといってもちろん聖霊の満たしとか聖霊の不思議なそのお働きなんかないんだということではありません。聖霊様は今も私たちに初代教会のクリスチャンたちが経験したようなこう神秘的なといいましょうか、霊的体験を現代においても与えてくださっていますし、与えてくださるでしょう。で、実際に与えてくださっています。例えばこう祈っていたら、聖霊の働きによってこう手のようなものが口の中に入ってきて、舌を動かし異言を語り始めたとか、牧師にこう手を置いて祈ってもらったら、後ろの方にこう倒れて意識のあるまま神の臨在をこう体いっぱいに体験したとか、またその祈ったらその場で癒されたというふうに、今でも聖霊による神秘的な霊的体験が あることは事実です。しかしそのどの霊的神秘体験もペンテコステの再現ではなく、ペンテコステの再現を願う動機づけでもありません。ただ単純に神様がお与えになった恵みですね。ペンテコステ礼拝は霊的神秘体験を促す日でもありませんし、キリスト教信仰において無理に霊的神秘体験を促す必要もありません。それがキリスト教信仰の核ではないですね。霊的神秘体験がキリスト教の信仰の必須条件でもなければ、霊的神秘体験をしたかしないかが信仰の有無や、もしくはその信仰の経験さに比例するというものではなくて、長い信仰生活における一つの恵みですね。一つの恵みでしかありません。でその恵みをもし誇って、その恵みを持って他のクリスチャンたちを見下げたり、もしくはこう優劣をつけようとするならば、そのたっとい神の恵みはもうそれ以上神の恵みではなくて、見てられない自慢になり下がってしまいます。私たちの信仰者にとって、これに勝るものはないという共通の霊的神秘体験というのは、第一コリント12章にある聖霊によってイエスは主です、聖霊によってイエスこそ私の唯一の救い主でありますということを信じ告白できること。突き詰めていきますと、これに勝る霊的神秘体験はありません。私自身その不思議な体験をこうさせていただいたことがありますけれども、その体験を誇って他のクリスチャンたちを見下げようとしている自分を発見したときに、こう本末転倒なと言いましょうか、愚鈍さ、自分の愚鈍さですねを反省するしかありませんでした。でそうして改めて聖書の登場人物たちをこう見てみますと、すべての信仰者たちが必ずしも霊的神秘体験をしているわけでもなく、そして霊的神秘体験をした人たちでさえもその長い信仰生活におけるほんの一瞬の出来事で、その大半は神の御言葉を日々食し、日々祈りを捧げて自分の思いを神に聞いていただくことを通して、結局神の思いとずれていることに気づかされて、神の御旨に説得され降伏し納得していくという姿が聖書を見ると見えてくるんですね。そういう登場人物たちの姿が見えてきました。つまり霊的神秘体験は信仰が強いからとか信仰がいいから与えられるものではなくて、むしろ信仰が弱く固くなだからこそ与えられる恵みで、それを誇ったならばそれこそ本末転倒も甚だしいということにこう気づかされたんですね。なので先ほどお読みしたこの使徒働きの使徒働き2章に書かれているペンテコステ五旬節に起こったこの聖霊降臨を、私もこれに似たような体験をしたことがあるから信仰者として一人前なの、あなたも一人前の信仰者になるためにこういう体験ができるように頑張りなさいというふうに上から目線で他の人たちに接していくならば、全くもってペンテコステを祝うペンテコスト礼拝の本来の意図から大きくずれていることにもなりかねないですね。じゃあペンテコステとはどんな日なのか。先ほどもこう言いましたけれども、ペンテコステはキリストを信じる群れである教会が聖霊によって誕生した日であって、その教会の誕生とともに同時に始まったのが多言語で福音が語られるという神の宣教の技ですね。技が起こった日ですね。その神の宣教の技が今の私たちにも広がって届けられて、私たち今こうして ここにいますし、これからもその技が広がって届けられて、キリストを信じる者たちが新たに起こされていきます。で、この神の宣教の技の始発点こそがペンテコステの聖霊降臨です。で、このペンテコステをこう見ていますと、このペンテコステに起こったことっていうのは、あたかも乙女マリアが聖霊によって主イエス様を身ごもって、時が満ちて主イエス様、教会の頭である主イエス様がの誕生をですね、主イエス様がお生まれになったというその誕生を連想させますし、そのお生まれなさったイエス様のことを天の御使いが、この方こそ人々をその罪からお救いになる約束のメシアですといった最初の福音を述べ伝えた姿とも重なりますね。つまりペンテコステは救い主イエス・キリストが旧約聖書の約束に従って2000年前のユダヤのベツレヘムに時が満ちてお生まれなさった歴史的事件を祝うクリスマスのように、旧約聖書とまた主イエス様の約束の御言葉に従って聖霊がキリストを信じる者たちに下って、世の中に向けて教会の誕生を公に宣言したことを祝う日ですね。これがペンテコステの大事なところ、メッセージです。そして新約聖書の中で、最も大事な内容のうちの一つが、いつの時も聖霊によって新しい時代の幕開けが起こっているということですね。聖霊は苦難と苦悩と暗闇と暗黒に覆われているこの地上に、闇を打ち破る光として来られたキリストの誕生と、またそのキリストの交渉外を導いて、またキリストの十字架と復活と昇天をもって完成した救いの技を告げ知らせるために、五旬節の日に弟子たちに臨みました。そして光の子たちの群れである教会を誕生させて、さらにはキリストの再臨と神の国の到来を待ち望む新しい時代の幕開けと、それに向かって物事が前進しているという事実を明かししてくださいます。この世の中どこを向かって進んでいるのかわからないんじゃないんです。着々と神の国の到来をに向かって進んでいるということを聖霊が私たちに証ししてくださいますね。真理に通じる新しい誕生にはいつも聖霊なる神様が関わっておられます。聖霊なる神様、ある意味こう新しいもの好きですね。だからといってこう時代とともに過ぎ去っていく新しいものではなくて、永遠に残り、永遠に記念され、永遠に祝われる新しいものを生み出すお方です。ヨハネの福音書の3章を見てみますと、イエス様が誠に誠にあなた方に告げます、人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。人は聖霊によって新しく生まれ変わらなければ神の国にも入ることはできませんと。人のその新たな霊的誕生についても聖霊なる神様が第一に関わっておられるということをイエス様はこう言及しますね。でまた詩編の51編を見てみますと、イスラエルの王であったダビデが姦淫の罪を犯しますけれども、その姦淫の罪を犯したダビデが神様に、聖なる御霊をもって私の霊を清く新しくしてくださいってこう祈るんですね。聖なる御霊って聖霊なる神様ですね。聖霊なる神様によって私の霊を清く新しくしてくださいと、罪を悔いて涙ながらに祈る場面の中で、私たちが教えられるのは、私たち罪人の霊的刷新を聖霊様によって、その私たち罪人の霊的刷新も聖霊様によってのみ唯一なされるものであるんだと、 そして私たちの言葉にならないうめきにも深く関わってくださるのが聖霊なる神様ですね。もちろん新しいことをなさる聖霊だからといって、聖霊なる神様による私たちのこう考えとか想像を超えるような技を求めちゃいけないとか、そういう話ではありません。いいんです。聖霊なる神様は私たちが想像を超えるものをなさる方ですね。実際に分かりません。なさらないかもしれない、なさるかもしれない。それをしちゃいけない、そういうことではありません。ただキリストの誕生とか教会の誕生とか罪人から神の人への新しい誕生とか人の霊の刷新とか人間の本質部分において必ず関わりを持たれるお方が聖霊なる神様だということですね。本質的な新しいことにおいて必ず関わっておられるのが聖霊なる神様です。で、またその聖霊なる神様がペンテコステの日に弟子たちに降臨されたというのはたまたまその日だったからというわけではありません。たまたまその日がじゃないですね。これには歴史とした理由があって神様の御旨があります。それこそ新たにとかまた新しくということですね。最初にもこうお話しましたけれども、ペンテコステは五旬節とも言って、また旧約聖書では七週の祭りとも言います。でこの七週の祭りというのは杉越の祭りの日の翌日の日曜日から数えて50日目の日曜日に新しい穀物を主に捧げるという祭りなんですね。レビ記って言いますね。旧約聖書のレビ記の23章に行ってみたいと思います。レビ記23章15節16節を見ていますね。レビ記の23章15節16節ですね。ではお読みいたします。レビ記23章15節から、あなた方は安息日の翌日から、この安息日の翌日からというのはその杉越の祭りが行われた次の日の日曜日からということですね。その日曜日から奉献物の束を持っていった日から満7週間を数える。7回目の安息日の翌日まで50日を数え、あなた方は新しい穀物の捧げ物を主に捧げる。ペンテコステ五旬節、そしてこの7週の祭りのテーマというのは新しくされたことを祝う日ですね。7週の祭りは新しくされたことを祝う日ですね。でこの7週の祭りと深く結びついているのが杉越の祭りなんですけれども、この杉越というのはイスラエルの民たちが奴隷の身分にあった時に彼らを救い出すために神がなしてくださった贖いの技のことを杉越と言います。奴隷の身分であるイスラエルの民たちをその奴隷の身分から解放するように再三再四にわたってエジプトの王であるファラオに申し立てますけれども、申し立てれば申し立てるほどファラオはその心を堅くなにして決して神の言葉を聞き入れず、イスラエルの民たちを解放しようとはしませんでした。そこで最後の手段として主なる神様はエジプトにあるすべてのウイゴ、つまりファラオの長子、ファラオの長男のみならず家畜まで含めたすべてのウイゴを撃つと殺すと宣言されました。ただしイスラエルの民たちにはそのウイゴを撃つという裁きから免れる逃れる方法をこう示してくださるんですね。それが傷のないオスの羊をほふってその肉を食べて流した血を家のカモイと門中に塗るんですね。カモイと門中に塗った家はウイゴを打つという神の裁きから過ぎ越され過ぎ 越していただき、イスラエルの長子も、その鴨居と門中に血を塗ったイスラエルの長子も所有している家畜の産子も、その裁きの難を逃れることができるというのが過ぎ越しですね。で、実際にイスラエルの民たちは神様から命じられたように、みんなが傷のない一切の羊もしくはヤギをほふりました。で、貧しくてそのほふることができない者たちは分け合ってその肉を食べて、そしてその血を自分たちの 家の鴨居と門中に塗りました。そしたら実際に神様がその裁きを過ぎ越してくださったんですね。神の裁きを過ぎ越されるという神の救いの恵みをイスラエルの民たちは体験しました。で、この過ぎ越しの恵みを体験したイスラエルの民たちに神様がこの救いの業を世々にわたって記念するために毎年過ぎ越しの祭りを行いなさいと命じるんです。しかし私たちクリスチャンたちはこの過ぎ越しの祭りを行わないですよね。聖書で世々にわたってやりなさいっていうのに行わないのまずいじゃないですか。なんでやらないんでしょう。知ってますよね、私たち。神の裁きを永遠に過ぎ越していただく恵みに預かっているからですね。誰ゆえですか。イエス様ゆえですよね。イエス様ゆえに神の裁きを過ぎ越していただいた恵みに永遠に過ぎ越していただいたんです。神の裁きを過ぎ越していただくために鴨居と門中に塗った傷のないお羊の一切のその子羊の血の代わりに私たち全人類の罪を許し、神の裁きを過ぎ越していただくためにイエス様が十字架上でその血潮を流しながら死んでくださったんです。だからもうこれ以上キリストを信じる私たちは過ぎ越しの祭りを守る必要がないんですね。その代わりに私たちはクリスマスを祝いますし、イエス・キリストの受難を覚えますし、そしてイエス・キリストの復活のイースターを祝いますし、そしてペントコステを祝うわけですね。ヨハネの福音書言っていますね。ヨハネの福音書の1章29節ヨハネの福音書の1章29節を見ていますね。その翌日、ヨハネは自分の方にイエスが来られるのを見ていった。見よ、世の罪を取り除く神の子羊。見よ、世の罪を取り除く神の子羊。今もうここにある通りですね、主イエス様は自らが世の罪を取り除かれる神の子羊であるという自覚が終わりでしたので、その交渉外の始まりと終わりも過ぎ越しの祭りに合わせて始めて終わらせるんです。それが聖書に記録されてますね。2章言っていますね。ヨハネの2章の13節ですね。さて、ユダヤ人の過ぎ越しの祭りが近づき、イエスはエルサレムに登られた。ここからイエス様その交渉外をここからイエス様は交渉外を始めなさるんです。過ぎ越しの祭りの時からお働き始めました。そして終わりの時も過ぎ越しの祭りの時なんですね。12章言っていますね。ヨハネの12章の1節ですね。12章1節さて、イエスは過ぎ越しの祭りの6日前にベタニアに来られた。そこにはイエスが死人の中からよみがえらせたラザロがいた。13章言っていますね。13章1節ヨハネの福音書13章1節さて、過ぎ越しの祭りの前のこと、イエスはこの世を去って父の妹に行くご自分の時から来たことを知っておられた。そして世にいるご自分の者たちを愛してきたイエスは彼らを最後まで愛された。で、マタイの福音書26章言っていますね。マタイの福音書26章の1節からですね。マタイの福音書26章1節2節を見ていますね。マタイ26章1節2節 イエスはこれらの言葉をすべて語り終えると弟子たちに言われた。あなた方も知っている通り、2日経つと杉越の祭りになります。そして人の子は十字架につけられるために引き渡されます。イエス様はご自分が杉越の祭りの時に捧げられた傷のない一切の子羊のように、人類の救いのためにご自分の血を流し、そして身を引き裂かれるということ、誰よりもよく分かっておられて、救い主として覚悟を持ってその人生を歩まれました。だから杉越の祭りの時にその交渉会を始めて、杉越の祭りの時にその交渉会を閉じるんです。で、このイエス様の十字架の贖いを連想させ結びつけるのが杉越の祭りなんですね。でこの杉越の祭りの翌日から数えて50日目に行われたのが7週の祭りですね。杉越の祭りは土曜日ですけれども、その次の日曜日から数えてですね、神の杉越の恵みに預かって救われて新しく生まれ変えられた恵みを7週間49日間覚えて、その総決算として50日目の日曜日に新しい穀物を持ってきて、その新しい穀物を主に捧げるのが7週の祭りの日です。7週の祭りですね。でここで大事なのは49日目ではなくて50日目に捧げるのがポイントです。49日目じゃダメなんです。50日目なんですね。前日の土曜日、つまり安息日という週末ですね、1週間の最後の日ではなくて、日曜日という新しい1週間を告げる第1日目に新しい穀物を捧げるんですね。一つここで確認しておきたいことがありますけれども、それは日曜日は週末ではなくて、週末ではなくて週始めだということですね。最近 その日本のカレンダーはおかしなことになって、日曜日がこう後ろに来て、日曜日があたかも週末のようにこう思わされていますけれども、日曜日は週末ではなくて週始めですね。月火水木金土日ではなくて、日月火水木金土が正しいんです。つまり週末は土曜日が週末ですね。日曜日が週末ってありません。だから先週の金曜日に今日の日曜日の礼拝のことを今週の日曜日の礼拝というのは間違いです。先週の金曜日に今日の日曜日のことを言うのは来週の日曜日の礼拝っていうんですね。だそれをこうごちゃごちゃになっちゃってるので、僕はもう、 こう今度の日曜日の礼拝っていうようにしてますけども、今日は週始めですね。これをしっかり把握しておかないと、聖書が言わんとしているメッセージを的確にこう捉えることができません。創世記を見ていますと、神様が6日間かけて天地万物を作られて7日目に休まれたとこうありますけれども、こう曜日に変えますと日月火水木金までの6日間をかけて神様が天地万物を作りなり、7日目である安息日に土曜日に休まれたということですね。だから旧約聖書の時代は土曜日の安息日を礼拝日として守っていました。でも私たち新約時代に生きるクリスチャンたちは土曜日の安息日に礼拝じゃないですよね。日曜日の週始めに礼拝を守りますよね。なんでですか？イエス様が復活されたからですね。じゃあなんでイエス様は別に土曜日の安息にしてもいいじゃないですか。復活するのは次の日に復活した方がインパクトあるじゃないですか。でも週末の土曜日ではなくて週始めの日曜日に復活されるんです。イエス様たまたま日曜日だったわけじゃないですね。あえて意図があって、週始め、一週間の始めを表す日曜日に復活されたんです。なんでかと言いますと、新しい時代の幕開けと神の国の到来と 新しい天と新しい地という主なる神様の再創造の技を告げ知らせるためですね。つまり主イエス様の復活によって新しい世界が始まったんだということをこの世に示すためです。ちょっとこれ原稿になくて第一代に話してないですけれども、旧約聖書を見てみますと、8日目の日に割礼を施せて出てきますよね。あれも6日目でもなくても5日目でもなく生まれてすぐ別に割礼を授ければいいじゃないですか。でも8日目に割礼を授けなさいって言うんです。これにも理由があるんですね。8日目って何です？日月火水木金土という7日が終わってまた新しい始めが8日目ですね。あなた方は神の前にあって罪を犯して死ぬものとなってしまったけれども、これ以上どんなに子孫が繁栄して生まれてきたとみんな死をもって終わるんだと。でも男性生殖器に傷をつけることをもって新たな命の誕生があるんだということを表すために8日目に割礼を施すんです。聖書の中で3とか7とか12とかっていう数字がよく注目されますけれども、実は一番大事な数字っていうのは8っていう数字なんです。日曜日ペンテコステというのは8日目ですね。今現存するこの世界は人の罪ゆえに傷物となってしまった。そんなのもう今みんな分かってますね。人ゆえに自然が傷物になってるじゃないですか。人の罪ゆえに傷物となってしまって滅びる運命にあるということを1週間の最後を意味する土曜日安息日に復活されないことをもってこの世界の滅びを暗に示しながら、また主イエス様、始まりを意味する初めの日曜日に復活されることをもって主イエス様の復活こそ神の天と地の再創造の技の始まりだということを告げ知らせるんですね。でその復活から50日後のこれまた日曜日の週始めですね、49日目じゃないんです。これまた日曜日の週始めの時にペンテコステですね、ペンテコステの日に五旬節の日に7週の祭りの日に聖霊が下ることをもって教会を誕生させてキリスト者の群れを起こしてその群れの拡大を宣言することを通してやがて来る神の再創造の技の結晶である新天新地に入る主人公はイエス・キリストを信じる私たちキリスト者であるということを公に世に示したんです。これが聖霊がペンテコステの日に下らなければならなかった最も大切な理由ですね。たまたまペンテコステだったわけじゃありません。すべての最初を意味するんです。その最初を意識して生きることができるということ、終わりを意識しながら生きるんじゃなくて始まりを意識しながら生きられるようにするために起こったのがペンテコステの日の聖霊降臨ですね。ペンテコステの聖霊降臨をもって約束されたメシアの誕生、メシアの受難、メシアの復活、そして聖霊降臨という一連の救いの技の完成を世に示したわけですね。でもう一つ、それ喉乾くんさ、第三礼拝ぐらいになると喉が乾いてしょう。でもう一つ、もう一回出ますか、レビ記の23章の言葉、もう一つの七種の祭りに見られる面白い特徴が新しい穀物を捧げるっていうことなんです。新しく生まれた家畜ではなくて新しい穀物を捧げなさいって言うんですね。正直この七週の祭りを神様から命じられたイスラエルの民たちにしてみれば新しい穀物を捧げなさいというこの神様の仰せは困ったことになるんですね。というのもこの仰せをいただいた時の彼らは神がお与えになるという約束の地に向かって歩んでいる土地を持たない放浪者だったんですね。集団ホームレス状態ですね。 土地がないんです。彼らは穀物を捧げるためには穀物を育てるための土地が必要ですけれども、彼らにはその土地がありません。でも家畜はいます。なぜならば家畜は放牧しとけばいいわけですから。でも家畜こその穀物を捧げるためには耕すことのできる土地が必要であって、その土地を持ってまたその土地に定住しながらその穀物の面倒を見なければならないですね。でもそれが彼らにはできないんです。じゃあなんで神様はイスラエルの民たちに、こんな無理な注文をしたんでしょうか。イスラエルの民たちに意地悪をするためですか、神様が。違いますよね。そんなはずないですよね。約束の地に入って所有する、これから所有する土地で思う存分穀物を育てて、幸せに生きる希望と将来と未来を抱かせるためですね。あなた方の歩みはこの荒野で終わるわけじゃないってことを覚えさせるためです。事実水越の祭りを命じた時も、これ意外に私たち知らないんですけれども、水越の祭りを守りなさいと命じた時にも、イスラエルの民たちに新しいその約束の地に対する希望を抱かせるためにこんなことをおっしゃるんですね。出エジプト記の12章を見てみますね。12章の25節、12章25節、あなた方は主が約束通りに与えてくださる地に入るとき、この儀式を守らなければならない。杉越の祭りを守りなさいと言っておきながら、神様は入ったときでいいよって言うんです。というのも、一切の傷のない子羊を捧げるだけではなくて、種なしのパンを食べなければならないんです。種なしのパンを食べるということは穀物を育てなければならないんです。でも彼らには穀物を今育てる条件が揃っていません。だから神様は入ったら守っていいよ、守りなさいってこう命じてくださるんですね。つまりこの杉越の祭りも、そしてその杉越されたという恵みを覚える7週の祭りも、どこまでも新しいということにこだわった日なんです。その新しい時に聖霊が下って全てを刷新し、消えてなくなり消えてはなくなりという滅びゆく偽物の新しいことのために生きるのではなくて、決して消えることのない神の国と神の義という永遠に新しいもののために生きる道を開き、また新天新地を待ち望みながら生きることができるようにしてくださったんですね。これがペンテコステの日に聖霊が下られた理由ですね。私たちが聖書の中で出会う信仰の英雄たちとか預言者たちとか弟子たちのその生きた姿というか生き様というのは、もしかすると私たちにとってしてみると現実味のない昔話のように感じることがあるかもしれません。この辛くてしんどい私たちの一人生とは何の関係もないもののように映るかもしれません。でも神様は今日にあってもこの聖書以外のものを持って私たちにご自分の啓示を示されないですね。今日にあっても特別に彼らの生き様をお見せになるんですね。理由がありますね。それは私たちの人生をお作りになったのは彼らの人生を作ったこの神と同じだということを知って、そして私たちが生きているこの人生が一体全体何者なのか何なのかということを分からせるためですね。学ばせるためですね。こう今も周りを見ていますと、ヨセフのように暗い闇を歩いているかのような人生もありますし、モーセのようにやることもなくて未来を描けない人生もありますし、ヨブのように困難と逆境の中で挫折している人生もありますし、ハバククのように不条理な世の中に対して憤慨を憤りを覚えている人生もありますし、パウロのように私が知っている神様はこうでなければならないという考えに 囚われている人生もあります。でそこからこうまた 2,3 歩引いて、自分の人生を見たときに、ヨセフのような、モーセのような、ヨブのような、ハバククのような、パウロのようなところを生きている私たち自身を発見しますよね。でそんな人生を生きる私たちに聖霊をください、聖霊をください、信仰を与えください、いつでもどんな場所でもどんな境遇でも新しくされる恵みと機会を与えてくださいました。今私たちにできることは過ぎ去った過去にこだわることではなくて、今新しくされるという新しくされる聖霊が、聖霊を与えられているという祝福を覚えながら祈ることですね。どんな時も降臨された聖霊様ゆえに今が真、今が新たですね。そして決してなくなることのない新しいことが私たちには約束されています。それがペンテコステの私たちにくれる祝福のメッセージですね。お祈りいたします。天の父なる神様、ペンテコステ礼拝の日を感謝いたします。あなたが五旬節の日に聖霊をくださり、新しい時代の幕開けを始めたということが、長い長い時間をかけて私たちの想像どころか理解もはるかに超えるところで、あなたの緻密な計画が着々と進んでなされたということを、今聖書の御言葉をもって教えられました。あなたのその御手の中にあって、着々とご計画を進められる御手の中にあって、今日私たち今ここに生きております。今日という日が昨日と変わらない、もしくは明日と変わらない、平平凡凡な無味な無臭な時ではなく、あなたの御手の中にあって神の子として歩む上で必ず必要な日であるということを今一度覚えます。いつでも新しくしてくださる聖霊なる神様を覚えて、決して消え去ることのない新しいことを胸に秘めて歩んでいける恵みを味わいつつ、神の人として歩んでいきたいと願いますから、どうぞどうぞ私たち一人一人をお導きください、祝福してください。聖霊なる神様、なおも私たちのうちにいてくださり感謝いたします。これからも永遠に私たちと共にいてください。感謝いたします。私たちの救い主、主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。
キリストにあるものが罪に定められることはありません。キリストにある命の御霊がある命の御霊が罪と死から、罪と死からあなたを解放したからです。命の御霊が キリストにある命の御霊が罪と死から罪と死からあなたを解放したからです。罪に定められることはありません。
それでは私たちの御言葉に応答して共に賛美を捧げていきましょう。聖歌573番になります。賛美を捧げながら席上感謝献金の時も持っていきます。ご縁のない方はカゴを見過ごしてくださっても大丈夫です。それでは一緒に賛美いたしましょう。
御霊は雨より我に下りて喜び安きを満たしたまえり我が心静かなり嵐はやみてイエス君の御声のみさやかに聞こゆ御霊の満たしを玉石時に疑い恐れは我よりされり我が心静かなり嵐はやみてイエス君の御声のみさやかに聞こゆ誠に御霊は光ののとく心の闇夜を照らしたまえり我が心静かなり嵐はやみてイエス君の御声のみさやかに聞こゆ御霊に満ちたる心の内に主はその御顔を映し心静かなり嵐はやみてイエス君の御声のみさやかに聞こゆ。
それでは献金感謝の祈りを松浦役員にしていただきます。
祈ります。神様、あなたが生み出してくださった教会の誕生を記念するこのペンテコステの礼拝の記念の時、心から感謝をいたします。私たちの人生の土台をあなたが刷新してくださり、日々私たちの 生き方を刷新してくださる、そのことを心から感謝いたします。あなたに従う歩みを私たちは願っています。その心をどうぞこの捧げ物とともにお受け取りください。今日のこの時を感謝します。キリストイエスの御名によって祈ります。アーメン。
では2021年のテーマソングを手話を持って賛美いたしましょう。ご無理でない方お立ちください。こういうわけで、今やキリストイエスにあるものが罪に定められることはありません。なぜならキリストイエスにある命の御霊の律法が罪と死の律法からあなたを解放したからです。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊なる神の親しき交わりが回収一人一人とともに、またその家族とともに、この日本とともに、全世界とともに、余裕限りなく豊かにありますように。アーメン。どうぞお座りください。以上をもちまして第3礼拝を終わりいたします。